皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。新年度に入ってもうすぐ1ヶ月が経とうとしています。やっとゴールデンウィークだーなんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。新生活を迎えた皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の息子は学年が一つ上がりクラブ活動が始まりました。楽しくて有意義な一年になるよう私も母親として精一杯サポートしたいと思います。さて今回は先日行われた柴原小学校での避難所開設運営訓練の様子をお届けします。どうぞお聞きください。ここからは危機管理課訓練係の本橋さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、危機管理課、訓練係の本橋と申します。本日は、令和6年度の柴原小学校避難所開設運営訓練、を取り行いました。目的としては、災害に備え避難所開設時に利用する学校設備などを確認する、それから、自主運営組織調和会などですねにおいて、避難者に指示を出す側として、リーダーとしての知識を皆さんに備えていただく、3つ目に、緊急医療救護所の、軽症処置エリアとしての、役割について、町会の方町の方に周知するという目的、3つの目的ですね。避難所開設運営に際にですね、皆様でご利用いただきます、設備、例えばマンホールトイレ、応急給水栓、水を使う、ものですね、でしたり、避難所開設に、必要なものが入っている倉庫の場所の確認、避難所ボックス、その他諸々の設備ですね、と一度見るのと話を聞くのと違うところがありますので、一度見ていただいて、町会の方が自主的に運営できるような、避難所訓練の、お手伝いさせていただきました。
今ちょうどもう訓練終わったところなんですけれども、もうグループの方皆さんが一人一人設備の説明を受けるたびに、これはどうすればいいの、こういう時はどうしたらいいの、これはこうしたらいいんじゃないかっていう質問意見がかなり熱心に飛び交いましたね、はい、そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、皆さんがこういった関心を持っていただくこと、運営の際に気づきになるかなと思います。気づいていただいた上で、その上でどうするかというのを町会の方々に考えていただく会議の場を設けたり、もちろんいただいた意見元に備蓄品これを入れたいとか、としてほしいとか、そういったものです。これにできればいいかなとも考えております。
今回はこう避難所を運営する側の人たちにとってのこの設営の説明だったり訓練だったんですけれども、例えば避難所開設した後に一般の私たちが避難する側としてこう避難所に来た時に、こういうもの持ってきた方がいいよとか、こういうの事前に準備とかしといた方がいいよっていうのがあれば、ラジオをお聞きの皆さんに一つ教えていただけますか。
はい、食料品、そういったものも、もちろんなんですけれども、毛布とか、やはり避難所ものが限られてますので、持っていけるものについてはですね、持ち出せる用意していただければいいかなと思います。例えば、スーツケース、旅行の際にはよく使うかと思うんですけども、使わない時にスーツケースの中に毛布だったり、必要最低限の、水食料、それから病気、ある方であればお薬ですね、と衛生用品、簡易トイレとかもそうです、そういったものも備えていただくと、すぐにそれで持ち出せるのかなと思います。避難所、運営は、町会の方が運営しておりまして、サービスが受けられるわけではないので、そこの点についてはですね、特に留意しておいていただきたいところでありまして、皆様が避難される方も一緒に協力して運営していただければいいかなと思います。
長期で、避難所生活になった場合は、避難している私たちも含めて運営の人とみんなで協力して生活していくことが大切っていうことですね。
はい、そうですね、
はいはい、ここまでは危機管理課訓練係の本橋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
緊急医療救護所についてちょっとお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、医療救護所っていうのは、はい、基本的には病院の前に建てるっていう形に今変更になっています。
はい、
昔はですね、皆さん病院に殺到して軽症者の方がどんどん病院の中入ってしまうと、はい、病院の機能が維持できなくなってしまうということがありましたので、各小学校に1回お集まりくださいというご案内をしていたんですが、その部分を訂正させていただいて病院の前にまず集まってくる。これは行動のパターンとしては皆さんに分かりやすいと思いますし、怪我をしたら学校じゃないでしょ、やっぱり病院でしょっていうことですね。
はい、
火事は 消防車ですよね、はい、泥棒は警察ですよね病気になったら病院ですよね、はい、だから病院の前にまず行っていた、はい、ただし病院の中行くんだけれども、はい、病院の中入らないでその前で一回トリアージというような処置をさせてもらう。でこれは何をやるかというと歩けるか歩けないかというところのチェックをするんですが、歩ける方はですね多分軽症だろうの可能性が高いというふうに、でもちろんその中に軽症じゃない方もいるから、それはこちら の, その小学校に来ていただいて、それからそのもうちょっと詳しく調べる、そういう形になります。まず病院で行ってトリアージをし、そしてその後小学校の方に来てもらって、そしてそこでもう少し詳しいトリアージをする。最初のトリアージをスタート法っていう言い方をするんですが、スタート法っていうのはもう歩けるか歩けないか、それから意識があるかないかとか、そういうのを順番に調べていって、一番軽い人はとにかく歩ける人はこちら側に来てくださいという形で全部避けてしまいます、はい、でその方々が実はこういう避難所になっている医療救護所の小学校の方に来ていただくと、そういう形に変更させていただきました。
なるほど。今まではもうあの指定された小学校にまずは行ってくださいねっていうのが、病院に行ってくださいねっていうのに大きく変わったっていうところなんですね。
そういうことです。まずそういうことです、はい、ただ病院の中に入れはしませんけれども、はい、そこで1回チェックをして、その上でまた考えさせていただきますという形でございます。
わかりました。これで避難所に行くときはちゃんと怪我したときもちゃんと判断をして、あの行動を考えないといけないということですね。
そういうことですね。あの、まあ、基本的には病院の前に行っていただいて、で動けなかったらやっぱりそこから動けませんので、そこで病院に入って処置をするという形になりますけれども、まだ動ける方っていうのは少しこちらの方で少し余裕があるんで、はい、こちらまで来ていただいて、そこでもう一回ちょっとその内科系の病気があるのか、外科系でも非常に軽症で軽い切り傷とか擦り傷、はい、あるいはちょっと縫えば治るとか、そういう風な形のものであれば小学校の方でそのくらいの処置はできるでしょうと。であと内科のお薬がない方とか、そういう方たくさんいらっしゃいますんで、そういう方は小学校の中で数日分の薬は出せるでしょうと、そういう形になると思います。
なるほど。ちなみに今回は柴原小学校での訓練なんですけれども、葛飾区内でこうまずは怪我した人はここの病院に行ってくださいねっていう指定の病院ってやっぱり決まってるものなんですかね。はい
は
い、
決まっております。だから柴原小学校ですと、まあ、この近くの金町中央病院、それからまずそういう病院の中にも2種類ありまして、はい、災害の拠点になる病院と、はい、それから災害の支援をしてくれる病院、その病院があります、
はいはい、なるほど。じゃあもうお住まいの地域で事前にやっぱり病院を調べておくっていうのは大切ですね。
はい、はい、ということが必要だと思います。
どうですか、うん、
防災の熱の入れを改めて開始した、うん、ほんと参加してよかった。
なんかね、お母さんもすごいいろんなところで、あの給水の体験されてたりとか、あのそうそうそうそう、タンク運んだりとかされてましたもんね、はいはい、
楽しかった本当に。
なんかすごい勉強になりました。
はい、ほんと意識が高まりましたよ、おかげさまで。大きに、ね、ありがとうございました。
今回いかがですか、避難所の。
とても良かったと思います。
あ、本当ですか、はい、なんか特に印象に残ったところっていうのはありますかね。
今までは避難訓練のあれでは実地っていうか、そういうのばっかりだったんですけども、はい、設備とか、はい、あと一つ一つの内容のことが分かったので、はい、非常にためになったし、はい、これからのためにあの役に立つかなと思いました。
いかがですか。
あの今まで今言われた通り、あの体験する側の訓練が多くて、はい、で今回解説する側で、あのここに受付のテーブルを置いてとか、そういう話が聞けたんで、すごい安心できました。これから、まあ、万全とは言えないですけど、まだ他にもやりたいことはありましたけども、あの、まあ、少しは役に立てるんじゃないかなという気がしました。大変役に立ちました。ありがとうございました。
本当に勉強になったと思います。いや
本当ですね。なんか一つ一つ施設ね、あの改めて見る機会って
知らないもんね。知らない。で今お話したんですけど、はい、実際そういうものをここに用意して、はい、泊まってみたり、はい、使ってみたり、そういうのをした方がより分かるんじゃないかなって、
は
い、
身につきますよね。
そうですよ。ただ聞くだけだとそこで終わりじゃないですか。
そうですね。また実際やってみるのとね
全然違うので、やっぱり実践を兼ねてやってみたいっていうのがありますよね、はい、今後のためにはこれを忘れないうちにね。
そうですね。
やればできれば
覚えてたうちに、
ね、そうですそうです。書いて終わりになっちゃうとね、それで終わってしまうので、
書くからね、終わっちゃうね。
それで やりたいなと思いますけどね。
わかりました、はい、すいません、今日にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
ここまでは柴原小学校で開催された避難所開設運営訓練についてお届けしました。今回は柴原小学校近隣の3つの町会と柴原小学校 PTA の方が参加されていました。人数が多かったので2つの班に分かれて学校を回って 避難所設営に必要な備蓄品の格納場所とか、あと受水槽、給水栓の確認を中心に行いました。その他にも有事の際、体育館とか校舎はセキュリティがかかっているので、それを解除する方法とか、あと校舎の中にあります特設公衆電話の場所とか使い方についての説明もありました。私は一つの班に同行させてもらっていたんですけれども、参加者の皆さんね、とっても熱心で、質問とか要望をね、丁寧にされているのが印象的でした。例えば地震で学校の校舎がこうひびが入っちゃってたりとかする場合、避難所として使用できるか否かの判断は誰がどうすればいいのかとか、あと避難所として開設をする場合、このセキュリティっていうのは町会の誰が開けるべきなのか、また備蓄倉庫から避難所まで離れてるから折りたたみのリヤカーを倉庫に入れてはどうか、実際にね、自分たちが中心になって設営とか運営をしていくんだっていう強い意識がね、伝わってきました。また危機管理課からはですね、今回の設営訓練を受けて町内会で改めて発災時の初期行動とか担当などについても話し合っておいてほしいっていう要望もありました。というのもですね、コロナ禍で約4年間こういう防災訓練とか避難所の開設の訓練っていうのがね、何もできなかったんですよね。でその間に町内会の役員が変わっちゃったりとか、あと対応方法どうだったっけって忘れてしまったりするっていう地域がね、どこも多いそうです。訓練とか打ち合わせが正常にできるようになった今だからこそ、避難所開設とか運営について改めてみんなで考えて決めていかないといけないんだなっていうのは思いました。そして今回もう一つ訓練を受けて皆さんに伝えたいなって思ったのが、緊急医療救護所なんです。大規模災害が発生して多数の傷病者が発生した時、みんな一箇所の病院にわーって集まっちゃうと、重症者軽症者の判断が病院でもしにくく、大きな混乱に陥ってしまいます。そうならないために、葛飾区では指定病院前で傷病者のトリアージを受けてもらって、歩ける軽症者は近隣の小中学校で開設されている軽症処置エリアで応急処置を行ってもらいます。そうすることで命の危険を伴う怪我をしている人はそのまま病院で、歩ける軽症の人は近くの小中学校で待機しているまた別のお医者さんの方で応急処置をしてもらえるという医療体制が整っています。今回の地域の場合は金町中央病院でトリアージを受けて、柴原小学校に開設されている軽症処置エリアで手当を受けることができるようになっています。葛飾区ではこのように大規模災害時の緊急医療救護所の体制がきれいになっています。自分の住んでいる地域はどこでトリアージを受けられるのか、軽症処置エリアはどこなのか、ホームページで検索していただくと一覧が出てくるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。自分が怪我をしたとき、家族、身内が怪我をしたとき、すぐに病院に連れて行ける体制があると安心ですよね。皆さんこの後ぜひ見てみてくださいね。今年1月の能登半島地震に続き、宮崎県とか台湾での大地震、そしてつい先日愛媛県でもね、大きな地震ありましたね。地震が結構続いているかと思います。何もない今だからこそ、改めて地震の対策について見直してほしいなと思っています。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月5月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。